それじゃあ平成8年度の問題やりましょう。で、これは、まあ、泉佐野市の、ね、事件と上尾市の事件を素材にしているのは明らかですね。で、あの団体 B がですね、多分泉佐野市の事件をモチーフにしてて、団体 A が、まあ、上尾市の事件を、まあ、あのモチーフにしているんでしょうね。で、まあ、当然これ集会の自由に対する、その制約があって、で、まあ、明白かつ現在の危険の法理のような基準を取って、で、まあ、あの判断していくっていう、そういう形でいいと思うんですね。まあ、そういうふうに判例を判断してるんで、それで試験を書けばいいと思うんだけど、まあ、主張反論をどう組んでいくかってことですね。で、基本的にね、主張の方がやっぱ組みやすいですね。でなぜ主張を組みやすいかっていえば、当然それは判例が厳格な審査を取ってるんで、なので、まあ、判例の通りに書きゃいいということなんだけど、逆に反論が書きにくいんですよね。どうしてかっていうと、やっぱりそのもちろん当てはめレベルでの反論をしていくっていうのはあるんですけれども、やっぱり判断枠組みのレベルでもね、何か反論したいですよね。だからそこのところをどう考えたらいいかと。ただ普通はね、その判例はまあ反論とか試験のところで使っていくと思いますね。最高裁はこういうふうに考えてるんだっていうのは反論とか試験で使ってできるだけの審査に流すとか、そういう形になると思うんだけど、本件はそういかないんですよね。で、そこでまあ反論がちょっと悩ましいなというところではあると思います。で、一つ考えられるのは、まあ、そもそものところなんだけども、集会を別に妨害してるわけじゃないですよね。集会活動っていうの変かな、その集会、まあ、団体活動といいますかね、そういうものを別に妨害してるわけではありませんから、集会の自由に対する制約はないんだと、まあ、これはね、言っといていいと思います。ここ一つ争点になりますからね。つまり市民会館を利用して集会する自由っていうのが果たして集会の自由として保障されているのかっていうのが一つ大きな論点ですから、そこはね、あるんですよね。なので、まあ、そこは言っといてもいいと思いますね、反論のところでね。で、あとはまあちょっと難しいですけども、まあ、地方自治法の244条の、2項の正当理由のそのまあ裁量は広いんだと。ただこれはちょっと苦しい反論ではあります。まあ、なので、まあ、今言った2つですかね、これぐらいを上げて、まあ、あと当てはめレベルで反論していくっていうのもあるんだけど、答案の、ね、分量的に結構きついんで、当てはめレベルの反論まではいらないと思うんですね。はい、あともう一個、泉佐野市の事件もそうなんだけど、これ条例が定める要件を限定解釈しているんですよね。で、本件はその根拠はどこにあるのかはっきり書いてないんですよね。不許可の根拠ってどこにあるのかっていうのは書いてないんで、ここをどうするかっていうのは一つ悩ましいですね。で、まあ何か手がかりがあればいいんだけど、何もないんですね。なので、ここはまあ仕方ないんで、地方自治法の244条2項を持っていくんでしょうね、おそらくね。その正当な理由っていうところを、まあ、解釈していくのかなって気がしますね。はい。ちなみに条例があった場合には、条例そのものを叩くのか、それとも処分を叩くのかっていう、そういう問題が出てきますけど、本件はね、地方自治法の244条2項を根拠にする限りは、そういう問題は出てこないと見ていいでしょうね。はい。ということでした。で、あと当てはめの話なんだけれども、泉佐野市の事件は、さっきも言いました、多分団体 B、団体 B を泉佐野市の事件をモチーフにしていると思うんですけど、本件と泉佐野市でちょっと違うところもありましてね、何かっていうと、泉佐野市の事案では、その引用しておきましたけどね、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきたという客観的事実から見て、本件集会本件会館で行われたならば開かれたならばか、本件会館内またはその付近の路上等においてグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起きるなどの事態が生じるんじゃないかと、こういうようなことがね、具体的な認定としてある、具体的な危険の認定として言われてるんですね。だけど本件は別にそういうところはないですよね。他のグループとの暴力による抗争があったっていうのは事情はないですから、だからそのあたりどうするのかなということですね。まあ、どこまでその、ね、想定して、その問題を作っているのかはっきり分からないですけどね。そのあたりの細かい事実関係は、まあ、ただ単に書いてないだけなのかもしれないし、あえて事案として外しているのかもしれないですし、ちょっと何とも判断がつかないんですけどね。多分あえてずらしてるってことはないとは思うんですよね。あえてずらすんだとすれば、何か他の事実を付け加えると思うんですよね。だけど別に他の事実を付け加えてるわけではありませんので、多分違うとは思います。ただまあ、一応その辺の、ね、事情があるので、これから原告としては、ね、他のグループとの衝突といったような、そういうような危険性はないんだから、明白かつ現在の危険はないというふうな、ね、そういうふうな論法として組み立てればいいと思いますね。はい。で、あと団体 A に関しては、これはまあ他の団体を取り締まればいいっていうね、例の理屈を持ってくればいい。適ある徴収の法理ですよね。これを持ってくればいいと思いますね。はい。というあたりでしょうかね、この問題ね。 じゃあちょっと、答案の方で確認してみたいなと思います。でまずですね、ここちょっと書き方がまた悩ましいんだけど、A の主張あるいは B の主張で集会の自由はね、その市民会館を利用して集会する自由まで含むんだというところまで書くかですね。でそれは書かなかったです。どうしてかというとこれ試験とか、まあ、反論とか試験で書きたかったんで取っといたっていう感じですね。はい、まあ、ここもちょっとテクニカルにはなりますけれども、ある程度仕方ないかなと。ここでね、その市民会館を利用して集会する自由が例えば地方自治法244条であるとか、あるいは指定的パブリックフォーラムの理屈であるとか、そういうものを介して認められるっていうふうに言ってしまうと反論が成り立たなくなっちゃうんでね、まあ、ここはだからさらっと集会の自由を制約されているということだけを書きました。その上で244条の条文を挙げて正当な理由がない限りというふうに、ね、して正当な理由の解釈に持っていって、で、そこで、厳格な審査があったとすると、でここも判例の理屈のまま持ってくるとちょっと書くことが試験なくなっちゃうんでね。例えば一つの理屈としては事前規制だと。で事前規制は権力による乱用の危険が大きいんだっていうね、それを、まあ、書きました。からまあ、ちょっとここら辺は、まあ、なんていうの、試験と被らないようにというテクニックがねちょっといますけどね、はい、まあ多少仕方がないかなと。本当はそのテクニカルなところってあんま本質的じゃないんでね、まあねあれなんですけども、まあでも仕方ないと思いますね。でここは正当な理由の限定解釈で明白かつ現在の危険の法理をそのまま使いました。であと当てはめですね。で A の方はこれは書きやすいですよね。っていうのはその集会を妨害しようとする団体があるっていうんだけど、それはそっちを取り締まればいいからと、いわゆる敵意ある徴収の法理ですよね。はい、で、B の方はさっき言ったようなね、他の団体と暴力による抗争しているなど事情は認められないと、そっちを持ってきました。であとは仮にね、その重大な改革の発生が明白かつ時間的切迫しているとしても、その市民会館の使用じゃなくてね、その、まあ、建設と実力で阻止するということを行った段階で取り締まればいいじゃないかということも書きました。で反論はさっき言った2点ですね。制約がないということと正当理由についての裁量が広いということです。であとはもう判例の理屈をほぼまま持ってきてます。その後はね、括弧2なんかではちょっと付け加えているところもありましてね、比較の基準っていうのは判例がまあ言ったところなんですけど、最ものところに書いてあるとりわけ集会の自由は重要な意義を有するっていうのもね、これ判例は特に言ってなかったと思いますね。あとまたのところも設置目的にかなう利用について原則として認められるべきだと、それから当該公的施設の利用目的に沿う利用である限りは他者の人権を侵害する事態は想定しがたいということですね。ここも特に判例は言ってないですけども、まあ、付け加えておきました。判例は割となんで厳格な審査を取ったのかっていうようなことを、ね、明らかにしなかったんですよね。その、まあ、二重の基準みたいなことは言ってます。この最ものところに書いてあるね、精神的な自由を経済的自由に比べて厳格な審査が妥当、これは言ってるんだけど、まあ、なんていうかそれの一般論だけなんですよね。どうして本件においてそんなに厳格に考えたのかっていうことは具体的に述べてないんで、ここはまあちょっと自分なりに補強してあげる必要があるかなというふうには思います。はい、ということで反論にも認められないとして3の括弧1から当てはめですね。で不許可処分1については、まあ、A の主張の通り取っていけばいいと思います。ただ、まあ、ちょっとかぶっちゃったんですよね、このね本件不許可処分1のところはね。で、まあ、ちょっと付け加えたのは丸3のところでして、その他の団体を取り締まればいいっていうんだけど、まあ、取り締まれない場合もありますから、だから警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないと特別事情がある場合に限られるというふうにしました。はい、でそれから括弧2のところでは、まあ、一応ですね決起集会、しかもこれ施設の建設を実力で阻止するための決起集会ですから、まあ、人の生命身体財産に対する実質的な害悪の発生が、ね、予期されるというふうにしてここは認めました。 2もそうですね。で3については、まあ、確かにその、ね、建設の持続阻止するという段階を取り締まればいいというのはあるけれども、ただそれはいつ行われるかわからないんで、なので市民会館周辺の警備の強化などによって外悪の発生を防止することは難しいんじゃないかというふうにしてみました。ただこの辺はちょっと具体的な事情が、ね、明らかじゃないんで、まあ、ちょっとか割となんていうか治安から離れた当てはめになっちゃいますけどね。はい、ということでした。よろしいでしょうかね。